ゆかすたポッドキャストへようこそ。ゆかすたポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。今週からちょっとスタジオをアップデートして背景が若干変わりました。向いてる向きをねちょっと変えたんですけど、この部屋すごく狭いので、何畳なんだっけ、なんか前にもスタジオツアーみたいなやったことあると思うんですけど、何回も模様替え しまくってるんですけど、めちゃめちゃ狭いんだけど、なんかそれによって結構工夫しなきゃいけないので、まあそれはそれで面白くやってるんですけど、今回もまた模様替えしていろんな新しい機材を買ったので、ちょっとまたアップデートスタジオツアーをやらなきゃなというところですが、ちょっと新規一転新背景でお届けしてます。
楽しみにしてます。さひろです。今週あったいいことは、昨日まさにこのオリンパスのカメラの、はいはい、金具がちょっとね、あのへんてこな形だったんですけど、ゆかすたのしのぶさんに教えていただいて、このねストラップ専用店のオプテックで無事にストラップを買い、はい、無事にフィットして、
おちょっと
まだでもフィルムも何も入ってないからからなんですけど、これから使うのが楽しみです。
すごい、
はい、
それはお父様にもらったんです
か。そうです、はい、この前日本に帰った時にとりあえずこれだけ持って帰ってきました。なんか他にも
めっちゃ面白い形が。
そうなんですよ、一応ね、これは撮れる、このストロボは撮れるようになってるんですけど、
はい
は
い、レンズは1個ですよね。その黒いところはビューファインダーか、
はい、 そうですね、はい、
なので面白そう、
動くといいなと思ってますが。
まずはストラップから。
はい、そうそうそう、ちょっと外に持っていくのにねストラップないと心配だから、
確かに
とりあえず形からっていう感じなんですけど。
一歩ずつね。
はい、しのぶさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ということで今週のニュース結構いっぱいあるので、ちょっとサクサクっとやっていきたいと思います。まず一つ目、またもうね嫌なんだけど。前も話しましたよね、ニューラルリンクっていう、まあ、イーロンマスクが持ってる一つの会社が、まあ、電脳みたいな感じでチップを脳みそに埋め込んでその手術しましたみたいなニュースをちょっと前に話したと思うんですけど、まあ、その経過というか手術後に回復して、こう意思でマウスが動かせるようになりましたみたいなことを、まあ、イーロンが言っていますっていうことなんだけど、でもなんか全然ニューラルリンクの会社としてもなんか全然プレスリリースも出てないし、なんかただイーロンが X で言っただけだから、なんかこれ本当に信憑性あんのかっていうのが疑わしいんだけど、それでもなんかニュースでめっちゃなんか成功しましたっていう風になってるところもあるから、なんかちょっとその言った通りに全部報道していいのっていうのがねちょっと思いました。
そうですね、まあ、影響力がかなり大きいし、フェイクニュースもたまに盛り込んでくる感じだから。そ
う
そ
うそう、めっちゃ、ね、テスラとかでもなんかこういう機能すぐ出ますとか言って全然出ないとかめっちゃあるから、結構前科っていうか、なんかあんまりそういうの信頼できない人だと思っているので、なんかちゃんとした報告とか証拠がないのに、わー成功したすごいみたいにならない方がいいんじゃないのっていうことで、まあ、そういうなんか懐疑的な風なヘッドラインになってるニュースもありましたっていう感じですね。だからまあ結局本当なのかよくわからんっていうのがまあ結果ですけど、ニューラリンクと同じようなことをやっている会社は他にもいろいろあって、まあ、そっちはちゃんとした証拠っていうか結果も出ているから、まあ、不可能じゃないと思うけどっていう感じですね。ニューラルリンクがどこまでできているかはまだわからないけど、っていう感じです。次、ナッシングフォン 2A っていう新しいスマホが出ますっていうことなんですけど、まあナッシングがね、前も、ゆかスターポッドキャストでも結構ナッシング登場率、はい、高い気もするんですけど、結構好きなので取り上げちゃうんですけど、今回もこのね、 ローンチビデオっていうか、マーケティングビデオなんだけど、こういうプロセスでデザインしましたみたいな、結構この舞台裏のところを見せたりとか、デザイナーと話したりっていう動画がナッシングの公式 YouTube に上がってて、本当にこの辺のマーケティングめっちゃうまいなと思いました。ね。で、2A は一応なんか、まあ、iPhone で言うとこの SE みたいな、若干低価格になるのかな？フラグシップではないっていうことですけど、出るそうですよ。っていう、はい、話です。
3月5日にリミテッドで売られる、アメリカで売られるっていうことみたいですね。
結構そういう売り方多いですよね。なんかポップアップみたいなのやって、前もあれイヤーだっけ、
あ、そうですね、なんかやってましたよね、
ニューヨークとかでやってましたよね。でまだ、値段は出てるのかな、
まだじゃないですかね。
なんか噂っていうかレポートによると、EU で400ユーロ以下の予定みたいな感じだから、まあ、ドルで言うと430ドルぐらい。結構安いですよね。
結構安いですね。
まあ、円にすると多分7万とかになっちゃうかもしれないけど。
モバイルワールドコングレス、いつも毎年バルセロナでやってるやつ。うん、あれでなんか、ホストをするイベントがあるみたいなので、なんかちょっともしかしたらそこで、
あそこに合わせて
詳細が出るかもしれないですね。
おー、
うん、
なるほど。次アップルです。 NBA スラムダンクコンテストっていうイベントがあったそうなんですけど、はい、ちょっとその辺はサヒロさんに解説してもらうとしてビジョンプロで見れるイマーシブ動画について前も話したかと思うんですけど、 3D かつ180度みたいな感じで、自分が本当にそこにいるような感じの、映像が見れるイマーシブっていう、ちょっと 3D 映画とはまた別のね種類の動画のタイプがビジョンプロであるんですけど、それを撮るための機材がこのイベントにあったっぽいみたいな。
なんか写真で見ると、
そう、
写真で見ると
ね、なんかこうスピーカーみたいな感じの大きさなんだけど、2つレンズがついてて、ちょっと特殊なカメラな感じなので、確かにこれは180度動画は撮ってそうなんですけど、 ね、まあ、それがアップルによるものなのかっていうのはなんかちょっと若干噂でしかないような気がするんだけど、でもなんか私が見たなんかスレッズだったかな、なんかでこのこれについて話してるところに、私はなんかバーでそう言ってるアップル関係者の人に話を聞きましたことを言ってる人がいて、本当かいなって思ったんだけど、信頼できるのかできないのかはちょっと、信じるか信じないかはあなた次第ですね。
これでも出たら見たいです。先週だったかな、オールスター2024の、一応なんかイベントの一つでダンクコンテストとか、スリーポイントコンテストとかがあって、それが土曜日だったと思うんですけど、日曜日にも本ちゃんのイースト対ウエストがあったんですけど、このね、ダンクコンテストは見てました。でもこのカメラの存在には全く気づいてなかった
一応なんか解説者席の横みたいなところにある、
ね、これジャッジの人たちの横にあるっぽいので、写真見る限り、うんうん、結構だから、はい、気づいた人は多いのかもしれないですね。
コートのど真ん中とかにあった感じなんですか、この。
そうですね、コートのど真ん中の半分のところにジャッジの人が座ってて、はいはいはい、でそこからこうダンクしてる様子を見る感じだったので、
もしかしてそのダンクだったらやっぱゴールのところにも欲しいですよね、アングル。
いや、あったのかもしれないですね。
あったのかな、もしかしたら。でも結構大きいから、このカメラあったら気づきそうな気もするけど。
確かに。
ね、私がすっごい推してるイマーシブのアリーシャキーズの動画あるじゃないですか。はい、あれでもなんか結構大きい、なんか白い塔みたいな。多分人間さ160センチぐらいの白いボックスがあって、そこの多分目線になるような部分にこの2つの穴が開いてるみたいな感じだったじゃないですか。なんかもしかしたらあの箱の中にもこの黒い本体が隠されてたのかもしれないですね。
もしかしたらそうかもしれない。
ね。このジャッジ席だと遠いんじゃないかなと思うんですが。
そうですよね。思います。あんまり臨場感出ないような気がする。ね、
でも、まあ、もしかしたら他にも隠されてて他のアングルもあるのかもしれないですね。アリーシャ・キーズの時も結構アングルも切り替わってたから、いや本当にこういうやっぱスポーツとかコンサートとかそういったものにイマーシブが入ってくると結構ビジョンプロの魅力アップですよね。
はい、もうどんどんそういうのを追加してほしいなって思ってます、
ね、はい、ちょっと楽しみにしてます。本当だといいなっていうことで。
そうですね、
次もアップルでまたスポーツなんですけれども、なのでちょっとこれもサヒロさんに解説してもらったんですけど、アップルスポーツっていう新しいアプリが出ました。これ見ましたか？
ダウンロードしました。そして推しのダラスマーベリックスをお気に入りに追加しました。
はいはいはい。なんかお気に入りに追加すると試合の通知とかが来るのかな、ポイントとか。
通知がね実は来ないっていうことにさっき気づきました。今ねまさにマーベリックスが試合してるんですけど、
あ、そうなんです
か。通知とか全く来なかった。
そうなんだ。
はい。ESPN っていうメディア媒体がアメリカではかなり大きくて、スポーツ好きな人はね大体そのアプリを使ってると思うんですけど、うんうん、そのアプリの方がかなり細かな情報が得られるし、今のところこの Apple スポーツはちょっと残念なことにスポーツが限られてるんですよね。
ああ、はいはいはい。
バスケとなんかサッカーが結構多かったかな。あと、野球、メジャーリーグっていう感じなので、うん、ちょっと私的にはフットボール、NFL とか入れてほしかったなっていう感じなので、うんうん、今後入ってくるだろうというふうに読んでます。
あとなんか聞いた話によるとなんかすごいオッズが出るっていう。
はい、ドラフトキングスだったと思うんですけど、うん、そこのオッズデータが多分リアルタイムで出てきてるはずですね、うん、なんかちょっとアップルもスポーツ結構最近力入れてますけど、もしかしてベッティングとかもやっちゃうのかなみたいな、
ね、
勝手な想像が
そう
膨らんでおります。
それちょっとびっくりっていうか、そのスポーツベッティングは別に違法ではないですよね。
州によるのかな、もしかしたら。でもほとんどのところでできるはずだし、
日本は違法っぽいですよね。
競馬とか。
ああ、競馬とか、そっか、確かに競馬って、まあ、スポーツベッティングの話か。ちょっと全然わかんないんだけど、その辺。
アナログだけど。そうですね。スポーツベッティングめちゃめちゃたくさんの人がやってるので、やっぱりマーケットとしてはかなり大きいかなと。
あ、でも、ね、Apple Pay で。
ああ、そうそうそう。
できるとか。
なのかな。いいですよね。
もう全然私は知らない世界なので、さひろさんに教えてもらおうと思ってたんだけど。
はい。今のところそんなに見る必要ないかなっていう感じ
です。あ、そうなんだ。そうですね、スポーツがもっと増えるといいですよね、
う
ん、
そうですね。
あとそのさっきのビジョンプロのコンテンツとかと連動したりとか、
いいですね。
ね、なんかもしかしたらそういう未来に向けてのなんか布石なのかもしれません、うんうんうん、次はですねカメラの話なんですけれども、富士フィルムのX106 という新しい機種が先日発表、予約発売されて、あ、アメリカだけかな、予約できるのはまだ。もしかしたら日本だとまだ予約始まってないかもしれないんですけど、このね、X105、X100V とも呼ばれることあるんですけど、っていう前の機種が4年前ぐらいに出たんですけど、これがね、なんか去年ぐらいにめちゃめちゃ TikTok でバズって、アメリカだけなのか、アメリカヨーロッパ圏だけなのか、日本でもそういうのがあったかわかんないんですけど、まあ、とにかく私の観測範囲内ではめちゃめちゃバズってて、でなんかそれと同時に GR3X も多分このなんかセットとしてバズって、でも X100V が全然手に入らなくなっちゃって、もうすっごい品薄で、めっちゃバズってすっごい需要があるのに誰も買えないみたいな状態になって、で結構もう2000ドルとかで中古で売られたりとかしててすごかったんですよ。で本当になんかみんな欲しいのに買えないっていう状態が多分 1,2 年続いてたから、 買いたいっていう気持ちがね、多分すっごい溜まってたんでしょうね。この X106 が出たら、もうめちゃめちゃ予約がすごかったらしくて、ちなみに私も予約してしまいました。
おめでとうございます。
私もね、X100V5 か、GR3X が欲しくて、でも GR4 が出るっていう噂もあったから、なんかちょっと我慢してたんですよ、ずっと。なんかもう、夢に出てくるぐらい考えてたんですけど、よし、もう我慢しよう、GR4 まで我慢しようっていう気持ちに一瞬落ち着いてたのに、これが出ちゃって、あ、もう GR4 ちょっと待てないわって思って、こっちを予約してしまいましたっていう経緯なんですけど、何が良くなったかっていうと、X105 に比べて手ブレ補正が良くなったり、結構マイナーチェンジっていうか見た目は同じだから、まあ、5持ってる人は6に変えなくていいと思うけど、5を変えなかった人たちがもうめっちゃ欲しいみたいな感じになってる状態だと思うんですよね。そう、当初の月算台数が1万5000台っていうことで、これ間に合わないんじゃないかって思うぐらい飛ぶように売れてる気がするんですが、まあ、アメリカだと1600ドルぐらいで、日本だと25万になっちゃうので、まあ、結構高級コンデジな感じなんですが、まあ、うん、私は楽しみだなと思っていた矢先、この日経の記事にすごい気になるものがありまして、なんか謎のメタバースをやるみたいな、これにちょっとびっくりしちゃったんですけれども。
コンシェルジェって書いてあるのは。
そう。なんか、メタバースで、メタバースっつっても、普通に多分ウェブなんですけど、ウェブでそのサイトに行くと、なんかアバターを選んで、コンシェルジュになんか、相談したりとか、交流スペースがあったりとか、ギャラリーとかあるのかな？なんですけど、いやー、ちょっとこのグラフィックがなんか若干
やばそうですね。
なんか2000年 Y2K かなみたいな。
いや、あえてこうしたのかな、
あえて Y2K なのかなって。
ゆかさんもゲットしたらね、ぜひここに、
ここに行ってみる。で、なんか年間50万人の利用を目指すとか言って、
ちょっと
大丈夫この数時間と思って。
生産台数となんか数合ってなくない
ですか？そうそうそう。そうなのよ。年間50万人とかも、やめてっていうか、なんかそんなの気にしなくていいから、もう1台でも多く X106 を生産した方が、あなたの会社のためだよっていうことを思ってしまいました。でも今本当にこの富士フィルムの人気が本当海外でもすごいので、このビッグウェーブに、乗って頑張ってほしいと思っている矢先に、なんやこのメタバースって、ちょっと不安になったっていう話です。
いつ頃届くんですか？
あ、でももうね、来週なんですよ。28日発売で、アメリカだと。
いいですね、もうすぐだ。
そうなんですよ。気づいたら。
楽しみ楽しみ。
楽しみ。そう、なんで私が GR とか X100 シリーズとか欲しいかっていうと、フィルムが本当はやりたいんだけど、フィルムがめっちゃ高くなっちゃって、ニューヨークだからか知らないですけど、なんか1本現像してスキャンするのに36ドルぐらいかかるから。
高い。
高いですよね。
はい。
なんかぼったくられてんのかな。でももしかしたらもっと探して、郵送したりするとこにすればもっと価格抑えられるかもしれないんですけど、めっちゃ適当にやれる趣味じゃないなって思っちゃって、本当はフィルムでやりたいんだけど、手軽にデジタルでフィルムライクな写真を撮るには、やっぱこの X100 シリーズとか GR とかが、すごくいいポジションなので、多分それですごく人気になってるっていうことなんじゃないかなと思います。私もそのニーズがある一人なので。
あ、なるほど。
まあ、届きましたらまた動画で紹介するかと思います。次、OpenAI の Sora っていう新しいテキストトゥビデオの AI モデルが、出てきてます。で、まだ、公開されてなくて、多分、テスト中な感じなんですけど、いくつか例というか、このプロンプトに対してこういう動画ができますみたいなね、例があったりして、 まあ、1分までの動画を作れるっていう感じです。
すごいですね。
ね、まあ、精度がすごいっていうか、本当にパッと見めっちゃ綺麗なんですけど、ちゃんと見ればなんか AI っぽさが残ってる感じはあって、やっぱりどうしても手が変だったりとか、
ありますね、
なんか文字が変だったりとかあったり、なんかちょっと物理が変だったりっていうのはあるんですけど、まあ結構その、まあ物によってはすごくいいし、今、まだベータっていうか、テスト中だから、なんかこういうところが今変なんです、変なところがあるんですよ、みたいな感じで見せているところもあるので、まあ面白いなと思いつつ、でもこれって何のデータを使ってトレーニングされたんだろうっていうのは結構気になるところです。多分大量の動画データを使ったはずだから、さすがに YouTube とか勝手にスクレーピングしないと思うけど、でもね、他のに動画が大量にあるところってな、どこだろうみたいな。なんか、ね、ちょっとその辺がクリアになってないところが若干気になります。
砂浜から椅子がボコボコ出てくるやつ。うんうん、これ、それも空でしたっけ？
あ、そうです、そうです。それもなんか、やっぱ、なんか、ちゃんとこう、物理を理解してない感じ。そうそうそ
う。あれ見ては、ちょっとやっぱ気持ち悪いなって思います
ね。ね、気持ち悪いんですよね。なんかこういう、今のところこのテスト的になんか、その数秒の動画で、なんか、あ、すごいっていう感じはあるんだけど、まあ、これをだけを使って例えば映画を作るとかゲームを作るとかっていうのはちょっとまだ厳しいんじゃないかなって感じですよね。
あ、でもウィル・スミスのスパゲッティ食べてるやつが1年前だったから、はいはい、それを考えるとここまで来たのはすごいみたいなことをやっぱり言ってる人多かったけど、
ウィル・スミスのその、反応のやつ見ました。
見ました。いや、さすがだなと思った。ちょっと
そのコンテキストを話すと、そのなんか、なぜかウィル・スミスがスパゲッティを食べてるっていうプロンプトの動画が昔上がってて、めっちゃちょっとキモいっていうか、なんか手とかめちゃめちゃだし、顔もちょっと崩れてるし、なんかスパゲッティの食べ方もぐっちゃぐちゃな感じで、すごいキモい感じなんですけど、あ、それを結構最近、その空が出てきたから、1年前はこんなんだったのに、1年でこんなに、精度が上がったっていうのでこう出してくる人がいて、でそれに対してウィル・スミスの反応がなんか、いや本当に良くなったねみたいな感じで、実写のウィル・スミス本人がなんかスパゲッティをめっちゃ汚く食べる動画をなんかサイドバイサイドで比べているというパロディみたいなね、本人によるパロディ。
いや、最高でした。
さすがでしたね、あれは。という感じで、ちょっとなんかそのデータを何を使っているかちゃんと開示してほしいなと。
そうですね、
思ってます。でちょっとじゃあ次レディットの話いきます。レディットっていうウェブサービスがあるんですけど、結構アメリカでは なんていう日本にこれと同じようなのないですよね。
ああ、掲示板サイトみたいな。ヤフー
知恵袋じゃないけど。
あ、確かに。
ヤフー知恵袋って結構カオスな感じだけど、もうちょっとなんか整備された感じ。なんかまあね、スレッド形式でみんなが書き込めるみたいな感じなんだけど、結構トピックに分かれてて、すごいコミュニティがあったりとか、モデレーターとかもいて、このトピックに関しては、うんうん、なんかこの人がモデレーターで、なんか変な書き込みとかはその人が権限を持ってて消せるとか、そういうのがあったりとか、そのコミュニティによっていろんなルールが設定されたりとかして、結構老舗のウェブサイトみたいな感じなんですけど、まあ、そこの会社レディットがIP をするために、上場するために、S1 っていうドキュメントを提出したっていうことなんですけど、まあ、ここまではまあ普通なんですが、まず、Google に対して60ミリオンドルで AI のトレーニング用に データを使っていいですよという契約を結んだということです。まあ、今まではレディットの、広告モデルはそのいろんなスレッドがあるんだけど、途中で広告が挟まるみたいな感じの、うん、なんかスレッドっぽいんだけど広告モデルなので、まあツイッターとかと似てる感じかな、はい、なんですけど、なんかそういうことが あるとやっぱりなんか自分のデータがね、売られたっていうか、
うん、
なんか自分の書き込みを使って、まあ、その無料で使っていたけど、まあ、逆に言うと無料でいろんな知識をそこに上げていたんだけど、それを使われるっていうのもあるし、なんかそもそもレディットって結構カオスな部分もあるから、なんか必ずしも全部正しい情報だったりとかするわけでもないと思うんで、なんかそれを使った AI ってどうなのっていうのもあるし、なんですけど、まあ、それと同時に、今までそうやってアクティブに使ってくれてたりとか、モデレーションして、すごいコミュニティに貢献してくれていたユーザーに対して、株式を買える権利をあげますっていうことを言ってて、これは結構斬新
で
いいなと思いました。
うん、自分のデータ売られちゃうかもしれないけど、まあそれでもいいかみたいな感じに中和させるためだったのかな。
そう、あ、それもある可能性ありますよね。
うん、
まあ、特にそのヘビーユーザーっていうか、今までその貢献度がめちゃめちゃ高かった人はやっぱ怒りが湧き得るような気がするので、
はい、
ファーストティアは何なのかっていうのはまだ公開されてはいないのかな。だけどセカンドティアはカルマスコアが最低2000で、モデレーターアクションを5000以上やったことがある人とか、そういう感じの足切りで、
うんうん、
これぐらい書き込んだとか、これぐらいポイントがあるみたいなので権利を渡されるみたいなことみたいです。まあでもね、これその一応 IPO 前に買えるから、なんか社員みたいな感じで買える権利だけど、はい、その一応リスティングされる値段より安く買えるっていうことだけど、
うん、
でも必ずしもそれより高く株式の値段がキープされるかは分かんないから、得になるかどうかは分からないので、そこは若干ギャンブル要素がありますけど、
はい、
まあでも斬新なアプローチだなと思いました。そしてもう一つのニュースがですね、メタがクエスト3とかで、あの iPhone から AirPlay で AirPlay 先をクエスト3にできるようにしてほしいということを Apple にお願いしているらしいです。
その意図は何なんでしょう、何が見たいのかな。
まあ、iPhone の画面をそのまま見る、もしくは Netflix でも何でもいいけど、なんかそういうアプリを使ってなんかメディアを見るのにクエストにないアプリとかだったら見れないっていうのを。
なるほど、無理っぽい話ですよね。どうなんだろう、
どうなんだろう。なんか Android とかに一応できるけど、
うんうん、
でもこの AirPlay とはちょっと違いますもんね。あの Android にミラーリングできるのって、あの
あ、そうなんですね、テレビとか、
なんていうんだっけ、 AirPlay じゃなくてなんか別の言い方ですよね。
あ、Android 使ったことない
だけどそれと同時にクエスト3で見てるものを iPhone にミラーリングすることもできるから、なんかめっちゃこんがらがりそう。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、でもメタクエストのアプリを使うとつなげて iPhone 上で見てるものが見えるみたいな。アプリにつなげてメタクエストの映像を iPhone に送って、でその映像を Apple TV に AirPlay とかできるんで。
そっか、じゃあ逆はできてる。
そう、逆はできてるんですその逆のことをやりたいっていうことみたいですね。
あ、ネットフリックスのアプリは何年も更新されていない。
あ、そうそうそう。
え、480p。
そう、ネットフリックスがビジョン、そうそうそう、そうなんですよ。ネットフリックスアプリがビジョンプロにない ていうのが結構問題っていうか、ね、ちょっと残念みたいなこと言われてて、クエスト3にはあるみたいな話だったんですけど、クエスト3のネットフリックスアプリが、でも何年も更新されてなくて、480p でしか。
やばいですね。
ね。
そうなんだ。
再生できなくて、しかもダウンロードもできないし、パススルーでも使えないっていう。
それはちょっと。
ことなので、
そっか。
ちょっと残念ですよね。
そう。あ、じゃあ、ネットフリックスは本当にそもそもなんか、VR とかあんまりやる気ないんですかね。
ね。
そうなんだ。
なんか嫌いなのかな。
ねえ。
うん。なんかそれだったらもう、ビジョンプロのサファリで見た方が、
そうですね。
多分綺麗に見れるし、どっちみち両方ともダウンロードできないけど。
そうですよね。アマゾンプライムビデオは接続ができなくなったっていう。これもやばい。
めちゃめちゃ放置されてるっていうことですね。まあそういうことがあるから、多分 iPhone アプリはね、みんなちゃんとメンテナンスしてるから、
うんうん、そうですね。
一番最新のいい状態で見れるから、そっちからクエストにミラーリングするっていうことを頑張った方が早いんじゃないかっていう感じかもしれないですね。
うん、早そう。
クエストのアプリ更新してくれよってネットフリックスに頼むよりも、
うんうんうん、ミラーリングする方がコストも時間も全然かかんなそうですね。
一社に一回お願いするのと、なんかめっちゃいろんな会社にお願いするの、みたいな、とのことです。
本日の小ネタなんですが、はい、中国のスターバックスの新しい味っていうのでですね、豚の風味、豚の角煮風味見ました。
うん、なんか写真を見ました。
はい。一応なんかですね、旧正月、を記念して、中国のスタバの、リザーブ、スタバリザーブだけで多分提供されてるらしいんですけど、うんうん、ラテの上に角煮風味のソースが乗ってて
じゃあ本当に角煮が乗ってるわけじゃないんですね。
あ、ただね、なんかこの写真を見るとなんか豚肉のスライスのドライなやつ、うん、せんべいみたいなやつがこう乗ってるんで、
うんうん、
一応だから豚も、あ、
それは乗ってんのかな。
うん、乗ってんじゃないかなって思う。
スモーキーな感じなのかな。
あ、なんか味は甘じょっぱい味ということでですね。はい。スタバで、ね、なんか毎年新しい味とか出ますけど、これはなかなか、いや、反響がすごかっただろうなと思いました。
売れたのかな。
ああ、どうだろう。
ちょっと飲んでみたい感じはある。
ですか。
一回。
中国の SNS 何でしたっけ、ウェイボーかな、
うんうんうん、
それですごい話題になってバズったみたいなことらしいんですけど、中国にいらっしゃる方よかったら試してみてください。
期間限定なのかな。
あ、そうですよね、多分ね、そっちの方がいいと思いますよね。
定番メニューではない。
アメリカでもオリーブオイルの入ったコーヒー飲んだことあります、スタバの。あれとかも結構、
それ定番メニューですか。
それ多分定番メニューで、オリーブオイルが入ってて、私は多分二度と飲まないなと思ったんですけど、それもね、結構好き嫌い分かれる感じの味なので。
なんかオリーブオイルはちょっと体に良さそうな気もするみたいな。
そうなんですけど、なんかすごいこの溜まる感じ、残る感じが私はあんまり好きじゃなかった。
脂っこい。
そうですね。
あ、それ嫌ですね。
はい。
私もあれ、バレットコーヒー一時期流行ったじゃないですか。バター入ってるやつ。まあ、とにかくコーヒーにバターを混ぜるんですけど、私はああいうのは無理ですね。
私も無理かな。
とにかく油っぽいものがコーヒーに入ってるのがね、ちょっと。
嫌ですよね。
厳しいかも。
はい。角煮ソースが乗ってるということで。
角煮ソース。でも角煮ソースはちょっと、キャラメルっぽい感じになる可能性があるなって思っちゃいます
。そうですね、一応お砂糖入ってますもんね。
ね、
うん、
甘じょっぱいソルトキャラメルみたいな。
そう考えたら美味しいかもしれない。
でもソルトキャラメルでよくねっていう感
じ。確かに。一応ね、 9.5 ドルということで結構高いですね。
あ、結構高い。
で、
あ、でも醤油っぽかったらみたらしっぽい感じにもなるかも。
ああ、みたらしコーヒー？
みたらしコーヒーだったらありかもしれない。
そう言われると試してみたくなりま 以上です。
ありがとうございます。イカスタではニュースレターをやっております。月に一度ほど私から皆さんのインボックスへ直接ちょっとしたコラムとかその月にあった出来事などをまとめてお送りしています。概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。そしてゆかスタコミュニティもやっております。こちらは YouTube のメンバーシップから入れるコミュニティで、活動の場所は主に Discord でやっているんですけれども、平日ほぼ毎日朝と夜黙々会をしたり、いろんなメンバー同士のクリエイティブ企画みたいなのがあったりしまして、とても楽しくやっております。そちらもぜひ興味あれば入ってみてください。今週もゆかスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で一番気になるトピックは何でしたか？コメント欄でぜひ教えてください。皆さんの感想もお待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。